最近思ったことなんだけど、目上の方と話す機会が、ここ最近多かったんですね。まあ、自治会とか理事会のこともあり、いろいろな人と関わる中で、目上の方比較的多かったんですよ。で、まあ、普通に世間話だったり何か話をしている時でも、どこかしら俯瞰で自分を見ている自分がいたりするわけですね。その時に、うわ、なんか、可愛がられに行ってるな、自分っていう時が何度かあって。で、これって僕ってやっぱり、なんだかんだ末っ子気質なんだな、みたいな。甘えん坊気質なんだな、って思ったんだよね。うん。まあ、どんな場面かっていうと、まあ、僕がエピソードトークを話すときにさ、だんだんとニヤニヤしながら話すというか、なんか今みたいな感じかもしれない。ちょっと誘い笑いをするのかもしれない。うん。だけど、誘われてくれる目上の方は、そこでちゃんとなんか一緒にこう、へへへってなってくださる。ちゃんとそういう場面での誘い笑いが的確にできてるんだと思う。うん。で、話してる内容とちょっと関係ないけど自分こんなドジしちゃってみたいなエピソードを話したりもしちゃうんだよね。話ちょっと逸れてんだね。だけどそのなんか可愛がられたいから自分のちょっとしたミスとかまあ、テヘペロ的なエピソードを入れてしまうみたいな。うん。要はなんか自分のデメリットを話しているのかもしれないけど、自分の弱い部分を見せて可愛がってねアピールなのよ、これって。自分で言うのも嫌だけど、自分ではそんなつもりないんだけど、なんか自分分析をしてる自分がいたのよ。この俯瞰で上の方にいたのよ、自分が。こいつ可愛がられに行ってるぜって、分析しやがったのよ。うん。あえて弱みをさらけ出して、で、そこで目上の人には可愛がってもらおうっていう。まあ、年下というか友達関係の人だったら別に成立するかな。可愛がられに行く感じはあるかもしんないね。そうやって。うん。完全に後輩とか、年下、舐められたくはないって思う人には、そういう弱みを、あ、でもな、結局弱みをさらけ出すことで、先輩としてのなんか硬さをほぐしたいから、あえて言うっていうのもあるな。だ結局僕は、誰にでも弱みを話すタイプなのかもしれない。うん。で、少しこう、僕が懐に行くのか、懐に入ってきてもいいよっていうアピールなのか、ちょっとわかんないけど。まあ、そういった、部分があるなーって、最近感じまして。プラスね。プラス、この人は平気だろうと思う人に関して僕、スキンシップするんですよ。これもう戦略的スキンシップで。いや、こんなこと絶対言わない方がいいじゃん。いや、でも無意識始まりの戦略的スキンシップで、まあ、戦略的っていうか、スキンシップをした後に、勝手にやっぱり俯瞰してる自分が分析しちゃってるだけなんだけど、なんか、スキンシップをすると、喜ぶ人と、うわって思う人って絶対いるじゃん。うわ、近い近いって。で、まあ、大体の人は近い近い近いって、パーソナルスペース入ってくんなって思う人が多いと思うんだけど、まあ、ふとした時というか、まあ、自分の場合は、結構年配、ご年配の方に対しては、そのハードルは低いと思ってて、腰とか肩とか、その辺に手をそーっとこう当てて、今何してたんですかみたいな、そういう話のかけ方をしたりするんですよ。で、これ年配であればあるほど、なるべくスキンシップというか近くに寄ろうと思うわけ。これは、まあ、高齢者の方が耳が遠かったりするときにももうすでにね、こう、この距離感で話すことに意味はあるんだけど、うちの母親がね、なんか肩をさするだけで喜ぶの。うん。肩を揉んだらもちろん喜ぶんだけど、もうさすられるだけでもいいみたいな。要は、歳を取れば取るほど、人に触れられなくなってくるのね。で、その人のぬくもりってさ、こう、得たくて得れるものじゃないじゃん。ずーっとラブラブカップルな旦那さんがいる、奥さんがいるとかだったらね、マラシも。なかなかご年齢がいった後にスキンシップを取るのって難しくてさ、人肌ってものにさ、ちょっとこう、縁が遠くなってしまってるような。だからね、孫、お孫さんとかをすごく可愛がったりすることがあるんだろうけどね。うん。そのようにスキンシップ取りに行きがちなんですね。下心はあるよね。今の話して、改めて最初の話戻ると、要は、喜ぶと思ってスキンシップしてるわけじゃん、こいつ。 こいつね、僕ね。だから、あざといというかさ、結局こう好かれようとしている行為をいろんな部分でしてるんだなって思った。うん。まとめるね。この話まとめるとですね、僕がめちゃくちゃ可愛かったらモテモテなんだろうなって思う。うん。まあ、女性になったら男性からモテモテなんだろうな。男性として可愛らしい男の子だったとしてね、男の子じゃなくてもいいや、男性だったとして、可愛らしい男性だったとしたら、女性にモテモテなんだろうなって思う。神様うまくやったね。この太っちょボーイをさ、見た目をこうしておくことで、バランス取りやがって、ねえ。でもいい。僕はイケメンやめちゃくちゃ可愛い子になりたいと思ったことはないので、もしね、なっていたら、すごくモテてたんだろうなーって思った。自分がお送りします。菊池さんなかなか向上心。結構どうでもいい話しちゃったね。こういうとこ。結構どうでもいい話しちゃったよ、僕。可愛がられに行って。さあ、今回話したい話はですね、前回中華街に行った話をしたかと思うんですけど、僕、もう一番話したい話、すっ飛ばしてました。いや、もう中華街行った。で、この話をしたくて、そのなんかいろいろ食べ歩きみたいな前置きをしたのに、結局話せてなかったわって。それがですね、中華街に行くと、中華街のもう中なのか、まあ近くにですね、横浜中華学院っていう中国語、日本語、英語のトライリンガル教育を行っていて、まあ主に中国語ベースで勉強している学校があるんですね。で、まあ中華街のもうそばにある、中にあるってことだから、中華街で生まれた子たちというか、まあ中華街にはね、中国人の方とか集まりがちです。やっぱり文化が同じ人たちと一緒に暮らす方が安心したりね、するわけだから。だからそこで中国人の方が集まっている中、その、お子さんたちも生まれていく、そこで、この横浜中華学院というところに預けるご家庭が多いわけね。もう中国語ベースだから。うん。で、そこの中華街を歩いてると、その学校の前に、展示物コーナーみたいのがあるのね。で、これは別に学校内ではなく、学校の脇をこう歩いているだけで、歩いている人に生徒たちがこんなものを作りましたよ、生徒たちはこんなことしましたよってことを、広報じゃないけど、こう見せてくれるわけ。で、いろいろなね、展示物がある中、絵とか、こうなんか彫刻みたいなものとか、生徒たちが作ったものがガラスケースの中に並んでるわけ。で、まあ、全部が並んでるわけじゃないよね。もちろん、スペースには限りがあるから。で、そこでさ、ふとこう見たものの中に、日中友好って書いてあって、で、まあ、中国人と日本人が、こう、仲良くしているような絵が書いてあったの。で、これさ、まあ、中華街にあって、日本人も中国人も住んでいる、このエリアで、日中友好、ね、みんな仲良くしようねって、なんかさ、一見めちゃくちゃ当たり前のようなことを書いてある、まあ、ポスターというか、絵なのかもしれないけど、昨今さ、やっぱりさ、中国人の野蛮な一面を報道するだけで、中国人って価値観が違うわ、やっぱ、ってすぐ思うやつ、いますでしょ？他にも、まあ、飲食店で中国人の方は、お断り。もちろん、この中国人という方に何か被害を受けてしまったから、そういった行動に出てるのかもしれないけど、もう人種でお断りってしている。それに、まあ中国人の方も、やっぱり、なんでだよって思って、まあまたいがみ合ったり、することもあると。僕は別に中国人の方で知り合いがいるわけでもないんだけど、あまり人種で差別はしたくないって思ってる派です。まあね、これは本当に何綺麗事言ってんだよと思う方もいるのかもしれないけど、僕の考えとしたら、中国人って、まず人口を見てくれと。日本人は今、2025年の段階で1億2310万人らしいんですよ。まあ約1億2000万人とします。 で、中国は14億1610万人なわけ。まあ、約14億だとしましょう。ね。10倍以上中国人っているんです。ね。普通に考えて日本がじゃあ10倍以上の規模になった時に、あらゆる日本人出てきません？だってただでさえさ、もう最悪な殺人事件を起こす日本人がいたり、最悪な性的暴行を繰り返す奴がいたり、もういろいろな悪人、日本の中にもたくさん、1億2000万人しかいないのに、いるわけじゃん。犯罪者がたくさん。それ犯罪者もさ、10倍になるでしょ。まあ単純計算ではないよ、もちろん。単純に10倍ってなるわけじゃないかもしれないけど、もうおそらく数倍にはなるじゃん。犯罪者の数だって。悪いこと考える人の数だって。その10倍規模の中国人というものを、たった一つの人種として差別してしまっていいのかって僕は毎回思う。だって、アメリカですら3億4700万人ですよ。アメリカ人の人数ってめちゃくちゃ多いだろうなって思うかもしれないけど、全然中国に比べたら10億人も足りてないんだよ。だよほど人の数ってものが多いわけ。だから中国人ってさーなんて一括りにできるはずがないの。もちろんその育ってきた中国の中での地域によってね、偏りはあるかもしれないよ。日本をよく思っていない地域もあるかもしれないし、いや日本と仲良くやっていきたい地域もあると思うし、全く興味ない地域もあると思う。その中で目立ってしまうのが日本を良くないと思ってしまう地域だったりするわけじゃん。まあそこはね、ちょっとしたこの政治絡みのことを持ってくるとまた話は変わってくるのかもしれないけど、まあ人として見ましょう。人一人として見た時にって話です。ね。で、話戻しますね。すいませんね、長くなってね。横浜中華学院の展示物の中に日中友好って書いてあるポスターのような、まあ僕が見た感じだと小学校中学年ぐらいの3、4年生が書いたような絵でした。うん、そこに日中友好って言って仲良くしている絵が書いてある。これを描く子供の感性はもちろん素晴らしいじゃん。うん、この日本の中にある中華街の中でいろいろな人種の方たちが住んでいて仲良くしていこうねって子供の頃から思ってくれるのはどちらの国にとってもきっといいことだと思う。ね。でも、もう一ついい仕事してるなって思うのは、それをここに展示しようって思ってくれた先生なのか、その担当の方だよね。おそらく中国語で教えている学校、横浜中華学院というぐらいだから、先生も中国人の方、もしくはまあ国籍が中国の方、日本国籍だけど、もともと中国人の方、いろいろな方がいる中でね。まあ、たった一人の人が決めたかもわかんないし、いろいろなところでこれを展示しますねっていうのを承諾されて展示されてるのか、そこの内情は全くわからないけど、これを人が通る場所に貼りましょうって思ってくれている世界が僕にはすごいほっこりした。はあ、いいなって思った。それを描く子供ももちろん、そしてこれを展示しよう。人がより通る場所に展示しようって思ってくれたこの横浜中華学院の誰かさんになんかめちゃくちゃありがとうって気持ちが芽生えたね。これが一番話したかった話でした。エンディングでーす。ということでですね、3月9日って僕結婚記念日なんですよ。で、まあその日はちょっと予定があったんですが、別の日にですね、また中華街に行ってきます。妻と二人で。まあ何するかな、食べ放題行くのかな、食べ放題行って占いするのかな。でもそのまま僕は、僕の希望は散歩したいんですよ。ただただ妻と散歩をしたいというのが願望なの。もちろん話とかしながらね、こういう桜木町方面とかさ、いいじゃんね、赤レンガとかの前通ったり、まあ中入ってもいいわ。だそういう散歩しながら、まあ、横浜を歩きたいなと思っておりますので、もしかしたら次回、その内容をお話ししたいと思っております。ということで、なだらか今年はお前、そしてお楽しみです。それでまた次回お会いいたい。菊池翔でした。メガネたまりのマリオ、お疲れ様です。